おはようございます。6月28日の私立礼拝説教、これから始めさせていただきます。今日で教会創立100周年の時を迎えました。大正15年、林正夫先生が川口市栄町で、お部屋を借りまして、開拓伝道を始めました。それから100年ということです。大正15年の6月のことであったと言われております。私でちょうど、5代目の、牧師になりますが、久世、その前に林正夫先生が、1年の間でしたけども、この、栄町を中心にしまして開拓伝道を開始しました。その時のことが、川口教会創立50周年記念の記念誌にですね、先生が投稿されて、おりました。印象的だったのはですね、その頃は本当にこの辺は、鋳物工場の工場街であったということです。そして、工場のですね、あの事務の受付のところに、ですね、パンフレット等を置いて回ったというくらいのことが、書かれております。先生の、息子さんのお連れ合いが、礼拝に出席してくださっております。本当に、感謝であります。その林先生、それから、木村茂雄先生、この木村先生の時に、街道、今の街道の建っている場所の購入がされたということですね。そして、久世孝井先生が、岩槻教会からこちらに転入されてこられました。映画伝道で、有名な、先生です、久世孝井先生。その久世孝井先生の、ですね、ご子息さん、久世望先生、先年天に召されましたけども、リードオルガン協会の、会長まで されて、本当にリードオルガンの素晴らしい演奏を聞かせていただきましたけども、でその後、篠田一世先生が1973年に着任されました。そしてまず先生が、なさったことは、教会創立50周年にあたったということで、50周年の記念誌を作っていただいたんですね。それから、10年おきに、記念誌が作られてまいりました。私が着任したのが80年誌、今から22年前ですから80年の時でした。80年の、記念誌も作りました。そして、教会墓地にをが与えられました。本当に感謝ですね。それから私も、20年間の間、90年の90周年誌も作りまして、そして100年を迎えました。そしてですね、先日、ですね、チャーチオルガンですね、ヨハネス製のチャーチオルガンを新しく、することができまして、本当に、恵まれた、ですね、あのことができていると本当に感謝しかありません。ますますこれから今日からですね、新しい、100年に向けて一歩一歩また、踏み出していきたいなと願っております。そのことはまたですね、100年のこの記念誌をまた作りますので、また皆さんもですね、ぜひ楽しみにお読みいただきたいと思います。さて今日はちょっと前置きが長くなりまして申し訳ありません。ですね、まずはこの100周年を迎えて、神様と信仰の先輩の皆さんに感謝したいと思います。この聖書にはですね、旧約聖書の時代以降ですね、本当に数千年の間、人々の苦しみとか、 悲しみがですね、記録されているわけであります。そしてその苦しみや悲しみがですね、どのようにして解決されていったのかもですね、書かれているわけです。人はですね、言うかもしれません。私の問題は私だけの問題であって、他の誰も取って変わることができないんだと。イエスでさえ私の身代わりにはなれないと、そのようにですね、思う方が多いんじゃないんでしょうか。しかしですね、この私たちがこの抱えます問題はですね、ほとんどこの過去の人たちも、直面しまして解決してきた問題じゃないでしょうか。ですからですね、新約聖書のこのヘブライ人への手紙の、です書いた筆者は言ってるわけです。私たちもまたこのようにおびただしい証人の群れに囲まれている以上、すべての重荷や絡みつく罪をかなぐり捨てて、自分に定められている競争を忍耐強く走り抜こうではありませんかと言ってます。聖書はですね、私たちが生きる上で本当にですね、必要な道を示しているんだと思うんです。私たちの信仰の先輩たちの皆さんもですね、聖書を読み、そして御言葉に聞き、そして生き続けてくださったわけであります。私たちもですね、同様に生き続けてまいりたいと思います。さて、今日はですね、与えられました聖書は使徒言行録の13章の、13節以下であります。まずは13章の、13節から、14節を、ですね、もう一度読みたいと思います。パウロとその一行はパホスから船で出てパンフィリア州のベルゲに来たが、ヨハネは一行と別れてエルサレムに帰ってしまった。パウロとバルナバはベルゲから進んでピシディア州のアンティオキアに到着した。そして安息日に街道に入って席に着いたと、このように記されております。パウロのですね、一行はですね、キプロスでのこの宣教を終えまして、そして船でですね、小アジア、現在のトルコですけども、その、ペルゲに渡りました。そこからピシティアのアンティオキアに進みました。アンティオキアっていうのは、もう一つはシリアの方のアンティオキアもありますけどもね、この、ピシディアのアンティオキア、現在のトルコですね。で、このその安息日にですね、街道に入りまして、席に、着きました。ユダヤ教のですね、この街道ですね、ではこの安息日ごとに人々がこの礼拝に集まります。それ律法とこの預言の書、すなわち今旧約聖書ですね、がこの呼ばれます。その後呼ばれますが、その後にですね、その一人の人が立ちまして短く説教するわけです。今日のこのキリスト教会の礼拝の形はですね、このユダヤ教の伝統を継承するものなんですね。さて、15節であります。律法と預言者の書が朗読された後、街道長たちが、人をよこして、兄弟たち、何か改宗のために励ましのお言葉があれば話してくださいと言わせたと、このようにありますね。街道の管理者がですね、この巡回伝道者であるこのパウロとこのバルナマが来ているのを気づいたわけです。そして会社の改宗のために 励ましの言葉があれば話してくださいって言うんですよ。そういうね、声をかけてくれたんですね。本当、宣教者であるこのパウロにとってはですね、願ってもないチャンスでしたね。嬉しかったでしょうね。パウロはですね、早速立ち上がりまして、このイスラエルの人たち、並びに神を恐れかしこむ人々、よく聞いてくださいと語り始めるわけです。イスラエルの人たちとはですね、ユダヤ人、神を恐れかしこむ人々とはですね、改宗した異邦人のことです。街道に集まりましたユダヤ人と異邦人に向けてパウロは語り始めます。そのパウロの説教が、今日先ほど読んでいただきました、ですね、この使徒行録13章の16節以下にですね、記されているわけであります。今日はですね、その説教の、前半部分を中心にして、聞きたいと思います。彼がまず述べますのはイスラエルの歴史であります。17節です。このためイスラエルの神は私たちの先祖を選び出し、民がエジプトの地に住んでいる間にこれを強大なものとし、高く上げた身腕を持ってそこから導き出してくださいましたとあります。神様はですね、イスラエルの先祖たちを選びまして、エジプトでですね、大きな民族に育て上げました。奴隷の境遇に恥ずかしめられていたこの、彼らをですね、エジプトから解放したわけです。出エジプトの出来事であります。で、18節です。神はおよそ40年の間、アラノで彼らの行いを耐え忍びとあります。出エジプトした民はですね、40年間アラノをさまよいましたけども、神は彼らを養ってですね、導かれました。で、19節です。カナンの地では7つの民族を滅ぼし、その土地を彼らに相続させてくださったのですとあります。民はですね、約束された通りですね、このカナンの地に導かれました。それで裁き人といわれる、獅子の指導のもとにですね、守られたわけです。で、21節から22節です。後に人々が王を求めたので、神は40年の間ベニヤ民族のものでキシュの子サウルをお与えになり、それからまたサウルを退けてダビデを 王の位につけ、彼に次いで次のように宣言しました。私はエッサイの子で、私の心にかなうもの、ダビデを見出した、彼は私と思うところをすべて行うと、こう記されているんですね。イスラエルは王政に変わりまして、サウル王を経てダビデ王が王様に任命されました。イスラエルはですね、栄えていくわけであります。そして23節です。神は約束に従って、このダビデの子孫からイスラエルに救い主イエスを送ってくださったのですとあります。神様はですね、このダビデ王の子孫から救い主イエスを送ってくださったわけです。前半部分のですね、 この今読みましたけどもね、第一の特徴は、この主語はですね、すべて神様だと言っています。神は私たちの先祖を選び出したいますね。で、神様はエジプトから導き出した。神様はカナンの地を相続させてくださった。神様は、裁く者たちを任命なさった。神様はサウルをお与えになって、そして神様はダビデを王の位につけたと。で、神様は約束に従って、このダビデの子孫からイスラエルに救い主イエスを送ってくださったと記されています。神様はですね、約束に従って、このダビデの子孫からイスラエルに救い主イエスを送ってくださった。神はと、歴史の主体は神様であって、神様が世界を支配している、歴史を導いておられるんだということをですね、パウロはここで証言しているんだと思うんですね。この認識はですね、非常に大事なことだと思います。神様を信じない人々は言うわけです。歴史の主体は人間であって、人間が歴史を作っているんだと。神などいないと。いるのは人間だけであって、強いものの歴史だけが残っていくと。私たちがこの2つの歴史観のですね、いずれを選ぶかではですね、私たちの歩む道は異なってくるんじゃないんでしょうか。ね、歴史を見ると、神様が作った、神様がですね、この全てを導いてくださった、そう読むのとですね、そうじゃなくて、神などいないんだと、人間が歴史を作っているんだと、強いものの歴史だけが残っていくんだという考え方と、ね、そうなってくるわけですよ。もし人が歴史の主体は人間だと考えればですね、もう彼の人生はですね、本当に他の人々との戦いになるわけですよ。ねえ、如実に表しているのが我が国の、戦国時代ですよね。本当に、豊臣秀吉も神様になっちゃったし、また徳川家康も神様にされてしまう。ねえ、菅原道真だとか、本当にですね、おかしな話ですよね。そうなっちゃうんですよ。弱肉強食の世界の中で、勝った人だけが表舞台を歩いてですね、その負けた人は退場を余儀なくさせられるんですよ。このような社会ではですね、本当に平安はないですよね。まあ今でも幾分かですね、そういう傾向はありますよね、世界情勢見てても。でも勝った人もいつかは負けていくんですよ。他方ですね、歴史の主体が神だとしていくならば、私たちの人生はですね、別の歩み方になっていくんじゃないんでしょうか。パウロはですね、このイスラエルの2000年のを見ましてですね、神様が選んで導いて育んで与えたんだと結論付けてるんですよ。もし私たちが、この歴史は神様によって導かれていることをですね、信ずるならば、私たちの人生もまたですね、神様が選んでくださる、導いてくださる、そして育んでくださる、で、与えてくださる、そういうですね、人生であることになるんじゃないんでしょうか。私たちが出会った人、出来事、全てはですね、偶然じゃなくって、こうなるべくして起こったんだということになると思うんです。私たちがですね、今課題や問題を抱えているとするならばですね、それは神様によって与えられていることになるんじゃないんでしょうか。ね、なんでこんな苦しいことを与えられるんだと、ね、気持ちになります。 でも神様が与えてくださったならば、必ずきっと逃れの道も用意してくださっていると信ずること、そうすることによってですね、やっぱり自分の心もまた前に向かって歩み出すことができるんですよね。え、本当に神様が恵みの神様であるとすれば、課題や問題は私たちをですね呪うためじゃなくって、祝福のですね導くために与えられているってことになるんじゃないんでしょうか。よく 毎回のようにお話ししますけれども、病気をして急に病気になって1ヶ月も病気入院したりとかありますけどもね、その時に思うことは、神様が今休みなさいと言ってくださったんだと思うことによって、随分癒されるんじゃないんでしょうかね。これは本当に神様の祝福に導くために与えられているということになるわけですよ。このことを信ずるときですね、人生の意味は根本から変わってくるわけです。どのような人生であろうともですね、それを肯定できるようになるんじゃないんでしょうか。パウロの説教はですね、私たちがどのような歴史的な認識をですね選ぶんですかと問いかけられているんじゃないんでしょうか。信仰とは分からないことを無理に信ずることじゃないんです。自分はどのような人生を生きるのかを選び取ることじゃないでしょうか。パウロの説教がですね教えてくださるその第2話ですね、その聖書は歴史の中で書かれていると、検証されてきた書物であるという事実だと思います。最初の選びがですねなされましたのが、あのアブラハムですね。アブラハム、紀元前の2000年の人ですね。モーセの出エジプトがなされましたのが紀元前1500年頃と言われています。ダビデ王が、出てきたのが紀元前1000年頃と言っています。そしてこのパウロが話している時点は紀元後のですね、40年頃と言われています。パウロはですねこの2000年間のイスラエルの歴史の中で、もうこの本当に、なくてはならないものとしてキリストが来られたと証言しているんですね。そのパウロの証言からさらに2000年の時が経過しているわけですよ。そのことが教えるのはですね、聖書は2000年間の歴史の中で書かれて、その後2000年の歴史の中で検証されてきた書物だということじゃないでしょうか。このような書物は聖書の他にはないんじゃないでしょうか。これが私たちの人生にですねどのような関係を持っているんでしょうか。それは私たちが悩む罪、あるいは私たちが負わなければならない重荷、私たちに求められる忍耐、それは過去の人たちも味わって苦闘したものだと思うんです。私たちが初めてではないんですね。え、コヘレトのね手紙1章の9節から10節にこうあります。かつてあったことはこれからもあり、かつて起こったことはこれからも起こる。太陽のもと新しいものは何一つないと言って、聖書にはですね2000年間の人々の苦しみや悲しみが記録されています。そしてその苦しみや悲しみの解決や結果もですね書かれているわけです。人は言うかもしれません、私の問題は私の問題なんだって、他の誰も取って代わることはできない、イエスでさえ私の身代わりにはなれないんだと 言うかも分かりません。しかし私たちの抱える問題はですね、ほとんど過去の人たちも直面している、解決してきた問題だと思います。ですからヘブライ人への手紙の著者はですね、言うわけです。ヘブライ人への手紙の12章5節にこうあります。私たちもまたこのようにおびただしい証人の群れに囲まれている以上、すべての重荷や絡みつく罪をかなぐり捨てて、自分に定められている競争を忍耐強く走り抜こうではありませんか、と記されています。聖書は私たちが生きる上で必要な道を示すことができる書物なんです。そのことをパウロの説教はですね、主張しているんじゃないんでしょうか。26節からですね、説教の後半に入っていきます。後半の特徴はですね、主語が人じゃなくて、27節からちょっと読みましょうね。兄弟たち、アブラハムの子孫の方々並びにあなた方の中にいて神を恐れる人たち、この救いの言葉は私たちに送られました。エルサレムに住む人々やその指導者たちはイエスを認めず、また安息日ごとに読まれる預言者の言葉を理解せず、イエスを罪に定めることによってその言葉を実現させたのです、とこのようにして記されてますね。そして死に当たる理由は何も見出せなかったのに、イエスを死刑にするようにピラトに求めたのです。こうしてイエスについて書かれていることが全て実現した後、人々はイエスを木から下ろし墓に葬りました、とこうあります。神様が死後の時は祝福と恵みがあったですね。でも人が死後になりますと、たちまちそれは何かですね、悪意に変わってるんじゃないんでしょうか。救い主が世に送られたにもかかわらず、人々はこれを拒否しまして十字架につけて殺してしまったとパウロは書いてます。それでも、それにもかかわらず神様は人々の悪意を超えた行動をされました。それが復活ということです。13章30節で、しかし神はイエスを死者の中から復活させてくださったのです、とありますね。神様の意思は人の思いをですね、超えてなされるわけです。神様の愛はですね、人の悪を超えて進むとパウロはここで証言しているわけです。使徒行伝の13章38節から39節にですね、こうあります。だから兄弟たち、知っていただきたい、この方による罪の許しが告げ知らされ、またあなた方がモーセの律法では義とされ得なかったのに、信ずる者は皆この方によって義とされるのです、とありますですね。このですね、救い主がこの世にですね、送られたにもかかわらず、人々はこれを拒否したと、十字架につけて殺してしまったとパウロは迫るわけです。それにもかかわらず神様は人々の悪意を超えた行動をされました。それが復活なんですですね。 神様の意思はですね、人の思いを超えてなされるわけです。神様の愛はですね、人の悪を超えて進むとパウロは証言しています。で、使徒言行録のですね、13章の38節から39節にですね、こうありますね。だから、兄弟たち、知っていただきたい、この方による罪の許しが告げ知らされ、またあなた方がモーセの律法では義とされなかったのに、信ずる者は皆この方によって義とされるのです、と、良しとされると言ってるんですね。説教の結論部分です。だから兄弟たち、知っていただきたい、この方による罪の許しが告げ知らされているんだよ、またあなた方がモーセの律法では良しとされなかったのに、信じる者は皆この方によって義とされるんだよ、と。神様はイエスを死者の中からよみがえらせてくださいました。この時まで亡くなるということは、全ての人に対して最後のですね、本当に、まあ、なんていう、まあ、運命的なことなんですね。だからこの死というものは最後の勝利者でした。敵なんですよ、我々にしてみれば。知恵である者も、力ある者も、徳のある者たちもう皆亡くなります。しかし神様はこの方を死者の中からよみがえらせたと、主イエスをですね、復活させられた、これが福音なんですよ。救いを必要とする人はですね、皆こう絶望的な苦しみの中にいるんじゃないんでしょうか。福音は十字架の死という絶望の真っ只中から生まれたんです。イエス・キリストが復活された、人知を超えたですね、神様の力がここに加わった、ここに救いがあるんじゃないんでしょうか。これまで本当に死というものはまるで暴君のような力で奪ってしまう、絶望だけを残していくわけです。死は終わりだと思っていたんですけども、神様はですね、この死の向こう側を見せてくださったんですよ。御子イエス・キリストを復活させてくださった、ここに力があるんですね。このイエス・キリストの復活はですね、約束の成就だと思います。それは旧約聖書に予言されていました。この予言がなったんだとパウロは言うわけです。神様の言葉の確かさがここにあります。神様は約束されたことを必ず実現してくださるんです。私たちの日常生活ではですね、約束にね、欺かれて怒ったり悲しんだりを募らせて日常茶飯事に置きますね。人間不信に陥ることもよくあります。しかしこの神様の言葉は確かなんです。イザヤは言います。私の口から出る私の言葉も虚しく、私のところに帰っては来ない、必ず私の望むことを成し遂げ、私の言い放ったことを成功させると、イザヤは、述べてます。神様がイエスを死人のうちからよみがえらせて、もはや朽ちることのない方とされたと。朽ちるという言葉はですね、肉体が腐敗して土に帰ることですね。死者の肉体が朽ちていく姿は本当に、悲惨で耐え難いものです。しかし神様は キリストを死者の中からよみがえらせてくださいました。私たちはイエスに会って朽ちることのない永遠の命に招き入れられているんですよ。そして38節です。38節、だから兄弟たち、知っていただきたい、この方による罪の許しが告げ知らされ、またあなた方がモーセの律法では義とされなかったのに、信ずる者は皆この方によって義とされるのですと言ってますね。罪の許しが告げ知らされているのはこの方によるんだと言ってます。パウルは、私たちの主イエスを死者の中から復活させた方を信ずれば、私たちも義と認められる、良しとされるんだと言ってるんです。主イエスは私たちの罪のために死に渡されて、私たちが義とされるために復活されたのですと、ローマの信徒の手紙でも言ってるんですね。主イエスの十字架の死はですね、贖いです。私たちの罪の身代わりとしてイエスは死なれました。そのことによって私たちの罪はですね、もう許されたわけです。それを保証するのは主イエスの復活です。イエスが死からよみがえられたようにですね、私たちも死んでも生きるんです。それは私たちの罪が十字架で贖われて、新しく生まれることが可能になったからですよ。ね、新しく生かしてくださる。そのようにして神様の恵みの中に生かされているんですよ。パウロの説教の良しですけども、パウロが説教を終えた時ですね、人々はこう言いました。次の安息日にもまた話してくださいと人々は頼みました。神様の言葉が人々に伝わって教会が生まれたわけであります。そして教会はこのパウロの説教を繰り返したわけです。次の安息日にもまた話してくださいですね。本当に私はですね、心からこの100周年にあたりましてですね、心から願いたいのはですね、このアンティオキア教会に起こった出来事がですね、この川口教会でもですね、起こり続けて、欲しいなと願ってます。神様の恵みのもとに生き続けること、御言葉に聞きながらですね、また語ってくださいと、どうか皆さん私にも頼んでいただきたいと思うんですね。私もこの御言葉を語ることがとっても、大きな喜びであります。次からここから始まる100年ですね、語り続けてまいりたいと、そのように願うものであります。どうか皆さんに主の恵みが豊かにありますようにお祈りしております。では一言お祈りをしましょう。神様、川内教会創立100周年の時を与えられまして深く感謝いたします。多くの先輩たちがこの教会を建ててくださいました。この恵みに感謝いたします。どうかますますより豊かにあなたの福音をこの世にくまなく述べ伝えていくことができますように、どうか力を与えください。この世のすべての人の上に豊かな祝福がありますように、嘆き悲しむ者には慰めをお与えください。苦しんで悲しんでいる人にはどうかあなたの豊かな御恵みを注いでくださいますように、切にお願いいたします。願いと感謝、尊き主イエスキリストの名により御前にお捧げいたします。アーメン。